14年ぶりに、ここに、立たせて、いただきました。これもすべて主の導きではないかなと思っております。そうですね、河原先生。毎年一度ちょうどこの時期ですか、母の顔を見に、神戸に行きますけども、いつもでしたら教会牧師にお会いすることはないのですけども、たまたま今回用事がありまして教会に来ましたら河原先生にお会いいたしまして、その時先生は真っ赤な顔をしていらっしゃいまして、とっても辛そうな顔でいらっしゃいまして、説教をしてくれないかと言われまして、暗示令を受けた牧師さんから頼まれたら私どうしても断れませんので、はいと引き受けましたら、なんとその週は先生本当に、お風邪で大変でいらっしゃったのですね、本当にでも回復されて本当によかったと、思います。そしてなんと司会が私の兄になっていること何も知りませんでした。ピアニストは香りになっていましたし、特別賛美会にはマサルが入ってましたし、本当にこれでもかと中川という名前がたくさん出てきまして申し訳なかったかなと思っております。私がまだこちらでチャプレンをしていましたときに、同じように私が説教団に立ち、兄がですね、長老としてですね壇に立っていたのを、覚えております。その時はですね、ちょうど私礼拝前に疲れていまして、チャプレン室で説教の準備をしようかと思いまして、この椅子に座ってですね原稿を読んでました。そうしましたら、このチャプレン室はですとってもこう日当たりがいいのですね、この暖かい光がさーっと入ってきますですね、私そこで説教を原稿を読んでました。いつの間にか寝てしまったんですね。そして突然ですね電話が鳴ったんです。レレレーとなったんですね。そしたら兄からだったんですね。何事かなと思いました。いつもの調子でこう、はいチャプレンス中川ですと言ったら、もう礼拝だって言ったんですね。それで私は時計見て、もう11時近かったと思いますね。急いで、本当に走って、この教会堂に来たのも覚えております。あれからもう15年か16年、あるいはそれが経ったのかもしれませんけども、時が経つの早いなとつくづく思いました。で、病院でこうチャプレンとして働いていました時はですね、本当にたくさんの方たちの、お助けをいただいて、いろんなことを学ばせていただきました。神様との交わり、そして人との交わりがですね、本当に大事だということをですねつくづくと学ばせていただきまして、それをもってですねトロントの方で、今牧師の働きをさせていただいております。皆様にも感謝しますし、天の父なる神様にも感謝いたします。家内の睦美からですね、アルム大の教会皆様にくれぐれもよろしくとのいうことですので、どうぞ皆様どうぞお受け取りくださいますようお願いいたします。さて、今日はこの目の不自由なバルテマイのお話をさせていただきたいと思います。マルコによる福音書の10章の46節からですけれども、皆様聖書をお持ちの方はどうぞお開きください。この時ちょうどイエス様がエルサレムに向けての旅をもう間もなく終えようとしていた時でありました。10章の46節47節それから彼らはエリコに来た。そしてイエスが弟子たちや大勢の群衆とともにエリコから出かけられたとき、テマイの子バルテマイという盲人の物乞いが道端に座っていた。ところがナザレのイエスだと聞いて、彼はダビデの子イエスよ、 私を憐れんでくださいと呼び出した。叫び出した。ちょっと眼鏡がよく見えませんでした。当時ですね、この物乞いの人たちはもうほとんどの町で見かけられました。で、当時の多くの仕事は肉体労働でしたから、こういった体の不自由な人たちは、まあ、大変不利な立場にありました。ですから、まあ、律法によりますとですね、そのような困った人たち を人々はですね、世話をしなくてはいけないというふうになっていましたけれども、どういうわけか不幸にもですね、そういった障害を持った人たちは道端に座って人々から、ね、お金や食べ物の施しを受けなくてはですね、どうしても生きていくことができませんでした。トロントという大都市にもですね、実はこういったいろんなお金や食べ物の施しを受けないと生きていけない人たちが大勢おられるのですね。私たちはこういう人たちをホームレスというふうに言っています。こう街のですね、交差点で赤信号で車を止めていますとですね、コップを持った人や、あるいはこう帽子を持った人がですね、こう片手に持ってですね、止まっている車の方をこう歩いてくるんですよ。とそして、まあ、お金をくださいというふうに言うんですね。最初私この1ドルか2ドル上げてたんですよ。まあ、家内は気前がいいですから 5ドル札をポンと上げたりしてたんですね。ところがある時になって、いや私やめたんですね。というのは、カナダという国はですね、非常に福祉が発達してまして、そういったホームレスの人たちにもですね、ちゃんと生活費を与えるんですね。で、彼らに住所がしっかり決まっていましたら、まあ、そういった方たちをですね、収容するシェルターという場所があるのですね。でそこはまあ住所がありますから、住所が決まっていれば国からちゃんと毎月補助金をもらうことができるんですね。数百ドル。でトロントの各地のいろんな教会がですね、そういう方たちのために、食事を無料で提供したりしています。またアドベンチストの教会もですね、毎週第2の火曜日の夕食ですね、そういう方たちに無料で食べ物を提供していますし、私も教会もですね、日本人の教会もお金を出して、デザートを出したり、しています。ですからこのホームレスの人たちはですね、もうお金は十分ありますし、食べ物もあります。ところがですね、そういう政府からもらったお金をですね、彼ら上手に使えばいいのですけども、それを麻薬に使ったり、お酒に使ったり、タバコに使ったりするんですね。まあ、カナダは麻薬を売ることは法律で禁じられているんですけど、麻薬を吸うことは許可されているんですね。最近はマリファナをお店、まあ、お酒を売るところ ですね、合法的に買うことができるようになったんですね。ね、久木田先生、カナダでそういうところになってしまったんですよ。ですから気軽にパッとお金をですね、私出すことをやめてしまったんですね。まあ、とにかくそういう、国のいろんなさまざまな援助は現在あるのですけども、でもイエス様の当時はですね、こういうホームレスの人たち、目の不自由な方たち、足の不自由な方たち、さまざまなこの体 この障害を持った方たちはですね、誰に頼ることもできなくて、まあ、自然的に道端で物乞いをしなくてはいけなかったのですね。で、ある時彼はですね、このバルテマイはですね、大勢の人たちがこう前を通り過ぎるのを見たんです。あ、見たんじゃなくて聞いたんで、足音を聞いたんですね。これは普通と違うなっていうのは彼は感じたのでしょう。一体何事か、誰がここを通り過ぎるのかと、おそらく彼はこう誰かに尋ねたのではないかなと思います。ある人がですね、ナザレのイエスが近くを通り過ぎようとしているということを彼は聞き取りました。 すると彼はですね、すぐさま、ダビデの子イエス、私を憐れんでくださいと叫び出したのですね。その反応の素早さは、彼自身がイエス様に会えることをですね、長いことをこう待っていたように思うのです。彼はずっと心の中でですね、イエス様を追いかけていましたから、だから、そのイエス・キリストが歩いてこられると聞いたときに、すぐさまダビデの子イエスよ、私を憐れんでくださいというふうにお願いしたんですね。群衆が言った言葉と、バルテマイが言った言葉と、皆さんよく比べてみてください。群衆はですね、ナザレのイエスというふうに言ってるんですね。イエス様のナザレのイエス、ナザレからナザレで育ちましたからね、ナザレから来ましたから、ナザレのイエスというふうに彼らは言いましたけども、バルテマイはそうじゃなかったですね。ダビデの子イエスというふうに言ったんです。これダビデの王家、王の血統ですね、から生まれ出たイエスって言うんですよ。彼はイエス様をですね、メシアとして、約束のメシアとして信じていたのです。病人が癒された奇跡、死人が生き返った奇跡、そういった奇跡を彼はですね、この目で見ることはできませんでしたけども、人々が語っているその言葉を聞いて、それを信じてイエス様をずっと待ってたって言うんですよ。彼はまさに聞いて信じる信仰を持っていました。さて皆様はどうでしょうか。皆様は今肉眼でイエス様を見ることできますか。できませんよね。トマスのように見ないと信じないというふうにおっしゃっていますか。考えていらっしゃいますか。見ないで信じるものは幸いであるとキリストはおっしゃいました。イエス様は間もなく見える形で来られますけれども、それまでは見えない姿をしていらっしゃいますが、皆さんはそのイエス様をお信じになりますか。48節をお読みいたします。多くの人々は彼を叱って黙らせようとしたが、彼はますます激しく叫び続けた。ダビデの子イエスよ、私を憐れんでくださいと。周りにいた人たちはですね、イエス様、バルテマイをですね、非常に冷たくあしらいました。静かにしろって言ってですね。でもバルテマイはですね、決して静かにしませんでした。力強くですね、激しく叫び続けました。それはですね、彼が今自分にとって何が必要であるかということをよく知っていたからなんですね。イエス・キリストがどういうお方であるかということをよく分かってました。この方に何ができるかもよく分かってました。この方しか盲人の目を癒すことはできないということを彼は信じていたのですね。そして今日でしかもうチャンスがない、明日はない、明日にはもうないんだということを彼は信じていたんですね。ですから彼はですね、激しくですね、叫び続けたんです。今日が彼にとって救いの日であったのですね。49節からお読みします。イエスは立ち止まって彼を呼べ、と命じられた。そこで人々はその盲人を呼んでいった。喜べ、立て、お前を呼んでおられる。そこで彼は上着を脱ぎ捨て踊り上がってイエスのもとに来た。イエスは彼に向かって言われた。私に何をしてほしいのか。その盲人は言った。先生、見えるようになることです。まあ、バルテマイは本当に自分が一番必要としていることをよく分かってました。ですからはっきりとですね、先生、見えるようになることですと、このように言いました。で、この先生という言葉ですけども、英語ではラボニーってなってるんですね。ギリシャ語でも確かにガラボニーってなってますけど、皆さんこのガラボニーという言葉お聞きになったことありますよね。これ、マリアが復活されたイエス様に会った時に、先生のこと、イエス様のことをガラボニーって言いましたね。これは私の 大先生、英語でね、My Great Master って言うんですね。私の大先生って言うんですね。これは人に対して心からの敬意を表すときに使う呼び方ですね。私の、大先生ですね。ですからイエス様を単に、目を癒すお方として信じていたのではなくてですね、この方を、主をですね、心から尊敬して、いたのですね。そこが彼の違うところですね。52節読んでみましょう。そこでイエスは言われた。行け、あなたの信仰があなたを救った。すると彼はたちまち見えるようになり、イエスに従って行った。このマルコの10章にはですね、イエス様に出会った非常に対照的な人物が2人いるんですね。まあ、1人はバルテマイ、もう1人は無名の金持ちの青年ですね。無名の金持ちの青年。その青年はですね、貧困法制な人でした。裕福でした。しかし自分の財産を何よりも大事にしていたのですね。ですからその自分の財産をですね、貧しい人に捧げるということはどうしてもできないと彼は思いまして、悲しみながらイエス様のところから立ち去っていきました。でもこの盲人バルテマイはですね、違ってたんですね。非常に貧しい生活をしていました。働きたくても働けなかった。物乞いをしなくては生きていけなかった。でも見えないということで彼は目の誘惑に遭うことはありませんでしたし、見えないということで心の大切さをひしひしと彼は感じたのですね。イエス様の行われた奇跡を見なくても自分が耳で聞いたことを信じましたし、耳で聞いたことからイエス様を待望するようになったのですね。そしてイエス様にお会いするチャンスに恵まれたときに彼は声を張り上げて、ダビデの子イエスよ、私を憐れんでくださいというふうに言いました。彼はイエス様にお会いしたときに一体何を捨てたでしょうか。ほとんど物を持っていませんでしたから、彼が捨てたものというのは上着だけだったんですね。上着を脱ぎ捨ててイエスに従ったと書いてあります。こんな素晴らしい出会いをですね、バルテマイはイエス様としたのですね。皆様はね、幸いにも彼のようではなくて、本当によくものを見ることができますよね。その美しいその目でですね、皆様はイエス様を、ね、本当にこのイエス様が実際においでになるときにですね、見ることができるのですね。ぜひですね、バルテマイのその信仰をしっかりと学んで、ここで学んでいただきたいと思います。以前にですね、ある友達からこんな話をですね、いただきました。数年前のことですけども、セールスマンのグループが販売術の会議に出席するためにアメリカのシカゴへ行きました。で、彼らはそこでですね、一生懸命こう勉強するのですけども、実はこの奥さんにですね、それぞれの奥さんに金曜日の夕食までにはちゃんと帰ってくるからねというふうに約束したんですね。ところがこのことはですね、全て思い通りにいかなくてですね、販売の経営者はですね、予想以上に長い長い話をしまして、ミーティングが伸びてしまいました。で、飛行機はですね、予定通りシカゴのオアール空港から出ることになっていましたから、もう会議終わりますと彼らは急いですね、もう本当に走ってですね、空港に向かいました。そして チケットを手にしながらですね、ターミナルを通り過ぎて、帰りの飛行機に向かって突っ走ったんですね。ところが一人のこの仲間がですね、間違ってですね、この一つのテーブルをですね、蹴飛ばしてしまったんですね。そのテーブルにはですね、立派なこのカゴに入っているリンゴがあったんですね。そのテーブルを蹴ってしまってリンゴがでバーッとこう床に散らばってしまったんです。でもこのテーブルを蹴飛ばしたセールスマンはですね、そのままで飛行機の方に向かって突っ走っていったんですね。しかしですね、他の同僚たちみんな走っていったんです。でも一人だけですね、そこで立ち止まったセールスマンがいました。彼は深呼吸してですね、その他の同僚たちにですね、もう先に行ってくれと、そして私のこの妻にはね、夕食に間に合わないから次の便で帰るからというふうに言っといてくれというふうにサインを出して、彼はターミナルの方に戻っていたんですね。で、結果的に彼はですね、そのことが良かったということが気づいたんです。実は16歳の少女がですね、膝をついてですね、本当にこう無力にも手探りをしながらこうリンゴを探してたんですよ。散らばってリンゴを探してたんですね。で、彼女は目が見えなかったんですね。で、こう頬からこう涙が流れ出てですね、しくしくとこの泣きながらリンゴを一つ一つですね、こう拾っていたんですね。このセールスマンは少女と一緒にですね、膝をついてリンゴを集めていました。集めました。そして別のこのバスケ、ちゃんとしたバスケットにですね、そのリンゴを入れましたけども、でもたくさんのリンゴがですね、落ちた時に傷んでしまってたんですね。で、その傷んだリンゴは別のところに置いて、そして彼はですね、ポケットから20ドル札を出して、そしてその少女にごめんなさいねって、おじちゃんたち本当に悪いことをしたねって、ごめんなさいというふうに謝りました。で、少女はですね、ほっとした気持ちになったのでしょう。こうにっこりしたんですね。で、セールスマンはですね、その後この場所を、去るのですけども、その時にこの盲目の少女がですね、このセールスマンに一言こう言ったんですよ。おじさんって言ったんです。で、彼はパッとこう立ち止まって、そして振り返って少女の目を見たんですね。そしたら少女がですね、こう言ったんですよ。おじさんはイエス様なのって言ったんですね。おじさんはイエス様なのって言ったんですね。彼はもうびっくりして、もうその場で、立ち尽くしてしまったんですね。それから彼はですね、少女のところに戻っていってですね、しっかりガッとこう抱きしめてあげて、小声でこう言ったんですよ。お嬢ちゃんって、おじさんはイエス様じゃないよと、でもね、イエス様がお嬢ちゃんのことを心から愛してるからね、そのことをイエス様は覚えていてほしいんだよ、こういうふうに言いました。彼は次の便の飛行機に乗るためにゆっくりとその場を去って、飛行機に向かって歩いていきました。で、その時ですね、彼の心の中ですね、おじちゃんはイエス様なのというこの質問がですね、何度も何度もこう心の中に聞こえてきたんですね。で、この盲目の少女は優しいセールスマンの行いの中からイエス様の姿を想像してました。いつもイエス様のことを考えていたんですね。ですからですね、ですから優しい人に 会った時、おじさん、イエス様なのっていうふうに言ったのです。彼女の目はですね、肉の目は閉ざされていましたけども、でも信仰の目はですね、ちゃんと開いていたのです。皆様の信仰の目はですね、どれだけ開いているでしょうか。どれだけイエス様にお会いしたいという気持ちをですね、今心の中に持っておられるでしょうか。あなたは私を見たので信じたのか。見ないで信ずる者は幸いである。私たちは確かにイエス様の姿を見たことがありません。いろいろな肖像画でイエス様を想像するしかないですよね。イエス様はユダヤ人として生まれました。そうですね、イエス様はユダヤ人として生まれました。おそらく今のユダヤ人のような顔はしてなかったと思いますね。イエス様の時代のユダヤ人はもう少し肌が黒かったのじゃないかなと思います。今のユダヤ人の多くのユダヤ人、白系ユダヤ人ですけども、彼らは改宗したユダヤ人ですから、トロントにもたくさんユダヤ人がいるんですね。このユダヤ人街って バザストリートにユダヤ人街がありますけども、安息日に歩いてるとですね、朝歩いてますとユダヤ人たちがシナゴグの方に向かって歩いてるのをよく見ます。でもイエス様の時代のユダヤ人というのはもう少し肌が黒かった。だからイエス様ももう少し肌が黒くて、髪の毛も黒かった。もしかしてチリチリだったのかもしれませんよね。私たちはただ想像してイエス様の姿をこう見るしかないです。でも信仰の目でですね、イエス様を見る方がもっともっと素晴らしい経験になるんじゃないかなと思いますね。目で見るものっていうのはどうしてもですね、どうしてもこういろんな先入観が入ってしまうんですね。その絵を描いた、肖像画を描いた人の個性が入ってしまいますよね。ハリー・アンダーソンという素晴らしいアドベンチストの画家がいらっしゃいますけども、その方がイエス様のいろんな絵を描きましたよね。美しい絵ですけども、でもやはりそのアンダーソン氏のその個性が、その神学が、ね、いろんな人生経験がその絵に出てくると思います。どうしても偏ってしまいますよね。でもですから私たちは信仰の目でイエス様、そして聖書からですね、イエス様を想像することの方がもっと真理に近づくのではないかなと思います。ペテロの第一の手紙の一章の八節にこう書いてあります。あなた方はイエス・キリストを見たことはないが、彼を愛している。現在見てはいないけれども、信じて言葉に尽くせない輝きに満ちた喜びにあふれている。皆様は目に見えないイエス様を愛しておられますか。イエス様を信じる喜びを体験しておられますか。いつか必ず私たちの信仰を報われて、イエス様に愛まみえることができます。その時までしっかりと信仰を持っていただきたいと思います。さて、あそこに時計があるのですけども、この黒いカーテンで時計の針が隠れてですね、今何時かわからないんですけども、今何時なんですか。あ、ちょうど12時ですか。おそらく12時で説教終わるんですか。私の教会ではだいたい12時15分までなんですけど、一つお話をして終わりたいと思います。つい先日ですけども、トロントのこの牧師会に私が出席したときにですね、こんな話をある牧師さんから聞かされました。その牧師さんのですね、教会に安息日一人の女性が来られました。その方はその方も教会員でいらっしゃったのですけども、どういうわけか長い間教会を休んでおられたのですね。ところが突然教会に戻ってこられたことで、教会の人たちはびっくり、されたのですけども、 その彼女がですね、牧師に一つのことをお願いしたんです。それは、我が家、その自分の家に来て、そして、この自分にですね、油注ぎの祈りをしてほしいって言うんですね。彼女は、特にこの病気をしていたわけではなかったんですけども、特別なお願いがあったんですね。実はこのご子息が家を飛び出して、もう長いこと消息不明であったんです。で、母親はですね、もう子供が心配で心配でならなかったんですね。交通事故のニュースを聞くと、ひょっとしたら自分の息子がその事故に巻き込まれたのはないだろうかと、もう思ったりしてですね、もういても立ってもいられなくなってですね、もう教会に助けを求めに来たのです。牧師はこの彼女の気持ちを優しく受け止めてですね、彼女の家に行って特別なお祈りを捧げました。それが終わって、牧師はですね、家に帰ったんですね。次の教会の安息日、彼女はもう一回来ました。その時ですね、以前と全く違う表情だったんですよ。本当に明るい表情だったんですね。実は牧師がお祈りをして数時間後、もう長いこと消息は途絶えていたそのご子息から電話がかかってきたって言うんですよ。もう母親は嬉しくたまらなかったんですね。そのね、ご子息が電話で言った、もう本当一言だけだったみたいですけども、お母さん、お母さんの髪をねカットしたいって、だから病院に来てって言ったんですね。彼は美容師になってたんですね。彼女はこの経験からですね、もう教会に毎週安息日に来るようになりまして、そして教会のためにですね、一生懸命働くようになったんですよ。いろんなことを、もうありとあらゆることでも教会のためだと何でもやるっていう感じになりましてね、よきこの信徒の模範に、なられました。皆様ぜひ覚えていただきたいことが一つあります。バルテマイはですね、イエス様からですね、何をしてほしいかと聞かれたときに具体的なお願いをしましたよね。彼はもう主を憐れんでください、私を憐れんでくださいということは言わなかったです。憐れんでくださいというそういう漠然とした言葉じゃない、我を祝福くださいとかそういうことじゃないですね。見えるようになるようにしてくださいってはっきり言ったんですよ。あの長兄者だった、ね、あの夫人も息子と何とか会わせてくださいと具体的な祈りをしました。私たちもイエス様に対してですね、具体的な祈りをしてみようではありませんか。具体信仰を持って祈れば必ずその祈りは聞かれます。そして聞かれたとはもっと熱心でイエス様にお会いしたいという気持ちが湧き起こってくるのではないでしょうか。バルテマイは具体的な願いを心の中にちゃんと持っていましたから、イエス様にお会いしたい、お会いしたいというね、そういう気持ちがこう湧き起こってきたんですね。私たちもイエス様、バルテマイのように主がおいでになるのをですね、熱心に待つようにいたしましょう。イザヤ書の40章のですね、31節、しかし主を待ち望む者は新たなる力を得る、と書いてありますね。主を待ち望む者は新たなる力を得る。この主を待ち望む、待ち望むという言葉ですね。これでは実はですね、比喩的な訳なんですね。比喩的な訳なんです。時期的な訳は実は、紐のように結び合わせるっていう意味なんですね。紐のように結び合わせるっていうんですね。イエス様を待つときに私たちは紐のようにしっかりと結ばれていなくてはいけないということなんですね。 どういうふうにして紐を結び合わせるか。それは、ね、こういう聖書のお勉強をすることですね。安静に学校で、今期は反逆で上がないですけどもね、本当に素晴らしい学びだと思います。しっかり聖書を学んで神様の声を聞くということだと思いますね。そして祈りを通して神様に語りかけること、これによって紐のように私たちはイエス様としっかりと結び合わせることができます。で、こういった形でイエス様を待ち望んでいくことですね。私たちはセブンスデーアドベンチストですね。そのアドベンチストとして本当にイエス様をお迎えすることが私たちの人生の目的ではないでしょうか。その目的が本当にきちんと果たされるように、イエス様を日々待つ備えをいたしましょう。ピリピ人に手紙4章の 6節7節、何事も思い忘らってはならない、ただことごとに感謝を持って祈りと願いとを捧げ、あなた方の求めるところを神に申し上げるがよい。そうすれば人知では到底計り知ることのできない神の平安があなた方の心と思いとキリストイエスにあって守るであろう。願くは主が皆様方を一人一人を祝福されますように、不安が祈りに変わり神の平安で満たされますように。アーメン。